Good morning, everyone.
おはようございます。
Firstly, I want to say thank you for the invitation to share with you here at KCC. It is an honor and a privilege to be with this morning, and I bring warm greetings from KBF.
お招きいただいて心から感謝いたします。皆さんの前でお話できる特権を心から感謝いたします。KBF の改修も皆さんに前によろしくと言っておりました。
I would like to take this opportunity to draw your attention to that which is more precious than gold.
今日は聖書の箇所から黄金よりも価値のあるものについて考えたいと思います。
There is nothing more powerful, nothing more precious than the realization that we are living in the presence of the Lord.
それは主の臨在に生きるということです。私たちが主の臨在に生きているということほど価値があり、そして力あることは他にはありません。
This morning we're going to journey through the four readings in this week's lectionary, and each one offers a glimpse into the lives and thinking of people who experienced the presence of the Lord at a different time in human history.
4つの聖書の箇所からお話しいたします。それぞれの箇所で様々な時代に生きた人々が神の臨在を経験し、その人たちの人生とその人たちの考えが明らかにされます。
As we follow this chronological thread through these passages, we'll be able to identify the joy and the power that comes from this life, but also to heed the warnings and find the lessons that are to be learned along the way.
時代を追って見てまいります。そのことから神の臨在に生きることの力と喜びが明らかにされるでしょう。そしてその過程で私たちはイエス様から教訓をいただき、警告をいただきます。
My prayer is that you would be encouraged and challenged this morning, but most of all, that you would delight in the realization that it is for freedom that we have been set free.
今日の説教を通じて皆様が励ましとチャレンジを受けることを私は祈っております。でも一番大切なのは私たちが自由を得させるために召されたということを再認識して、そのことを共に喜ぶことであります。
So we begin in Psalm 16, our response reading from this morning.And this psalm has been called David's golden psalm, and it is indeed a psalm full of treasure.
最初が詩編の16編、朗読文に用いました。これはダビデのミクタミュ、黄金の詩編と呼ばれております。
Let me just highlight a few verses. Verse 1: Keep me safe, my God, for in you I take refuge.
神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けています。
Verse 7, I will praise the Lord who counsels me. Even at night, my heart instructs me.
私は褒めたたえます。7節、私は褒めたたえます。助言をくださる主を。実に夜ごとに内なる思いが私を教えます。
Verse 9, therefore my heart is glad, and my tongue rejoices, but my body will also rest secure.
9節、それゆえ、私の心は喜び、私の胸は喜びで、あふれています。私の身も安らかに住まいます。
Finally, verse 11. You make known to me the path of life. You fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.
そして11節。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。
In this psalm, we are reading the reflections, the confidence, and ultimately the joy that comes when a human being realizes that the presence of God is with them and for them.
神が共におられ、神が自分の味方であるということに気づいた人の揺るぎなき心、その喜びがこの詩編に表されています。
To David, God is not a far-off power, but is affirming and present, and it's God's presence that provides and offers the support and security.
ダビデにとって神は遠くに存在している力ではありませんでした。今自分と共におられ、自分のために自分を助け、自分を守られる神でありました。
David knows that God is with him when he is awake and even when he is asleep. Even when David is unconscious and vulnerable, he knows that the Lord is with him.
寝ても覚めても神が共におられることをダビデは知っておりました。自分が気づかない時も弱さの中にいる時も神は共にいて自分を導いてくださり土台となってくださることを確信しておりました。
Notice David's response to his realization that the presence of God is with him. He praises, his heart is glad, His body rests secure and he's filled with joy. He knows it in his mind and he feels it in his body.
神が共におられることを知ってダビデはどうしたでしょうか。彼は賛美いたしました。心は踊り、体は安らぎ、そして喜びに満たされたのであります。
Long before Jesus, even before the Holy Spirit had been given to believers, we're reading about a man who had discovered the beauty and the power that is found in the presence of the Lord.
キリストが来られる前、御霊が信じる者に与えられる前に、ずっと前に、神の御臨在の力とその素晴らしさに気づいた男がいました。それがダビデです。
This golden psalm speaks to this greatest treasure that is available to people. It is more valuable than a full bank account, a fancy car, or designer clothes. None of these things can compare to the richness that is found in the presence of the Lord.
このダビデのミクタム、黄金の詩編は、私たちに与えられたかけがえのない宝です。お金よりも、きらびやかな服よりも、素晴らしい車よりも価値があります。主が共におられることの豊かさに比べたら、これらのものは取るに足りないものです。
Our next reading is from 2 Kings chapter 2, and here we move forward chronologically long after David was alive.
2つ目の聖書の箇所は、列王記第 2章です。時代はずっと進んで、ダビデの死後かなり時間が経ってから書かれた記事です。
In this passage, we find an interaction between Elijah and Elisha at the end of the life of Elijah.
エリアのこの地上での最後の時に、エリアとその弟子エリシャの間で交わされたやり取りが記されています。
Elijah knows that this is the last moments of his on earth.And the scriptures reveal a very beautiful and intimate moment between the two men.
エリアは自分の地上の時がもうすぐ過ぎ去るということを知っていました。そしてその最後のエリアとその弟子エリシャとの美しい交わりがここに記されています。
Elijah said to Elisha in 2 Kings 2 verse 9, Tell me what I can do for you before I am taken from you. Let me inherit a double portion.Of your spirit, Elisha replies.
列王記第 2章9節、エリアはエリシャに言った。あなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてくださいと言った。
Now, some of the most profound interactions between God and a human being happen betweenGod and Elijah. And I think it is safe to assume that Elijah was a man who had known the power of the presence of God.
エリアは神様と最も深い交わりを持つことができた人の一人でありました。ですからエリアは神の御臨在の力をよく知っていたと思われます。
In the final moments of his life, he is offering his younger apprentice, Elisha,One final gift before he goes.
エリアはこの地上の最後の時に、別れ際に自分のまな弟子の若い弟子のエリシャに最後の贈り物を与えようと提案いたしました。
Now, Elisha knows who Elijah is, so it's probably not a surprise that he would ask for a double portion of his spirit.
エリシャはエリアのことをよく知っておりました。ですから彼はあえてあなたの霊のうちから2倍の分を私にくださいと願ったのであります。
What a beautiful affirmation. Well done, good and faithful servant. Elijah's witness was clear and evident to his apprentice.
マナ弟子ならではの見事な願いです。よくやった、私の忠実なしもべと膝を打ちたくなるところです。エリアの証は弟子のエリシャに見事に受け継がれたのであります。
I hope that we would all get such requests from the younger people around us or the people around us when we come to the end of our lives.
私たちも臨終な時にこのような願い事をする若い人に囲まれていたいものだと思います。
The request of Elisha is beautiful, but there's also an immaturity within it that we need to identify. And Elijah draws our attention to this through his reply to this question.
確かにこのエリシャの願いは見事なものでしたが、 未熟さも伴っておりました。エリアの考え抜かれた答えの中にそのことを見ることができます。
In verse 10, you've asked for a difficult thing, Elijah said. Yet if you see me when I'm taken from you, it will be yours. Otherwise, it will not.
列王記第二章十節。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかし、私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことはあなたに叶えられるだろう。できないなら、そうはならない。
I think Elijah has actually made a couple of incorrect assumptions in the question that he asked.
若い弟子エリシャは2つの思い違いをしておりました。
First, that somehow the spirit that Elijah carries is his own.
1つ目は、エリシャの霊は自分自身、エリアの霊が自分自身の霊であると考えたことです。
And second, Elijah might think that Elisha might think that Elijah's spirit is somehow his to give, that he can offer it and share it.
2つ目は、エリアが自分自身の霊を誰でも好きな人に与えることができると考えた点です。
This kind of makes Elijah a special human being that somehow holds a more superior spirit and distract us from the fact that God's spirit is freely given by him himself.
エリアが特別な人間で、その霊を自由に誰でも人に与えることができるという考えは、神の霊が自由に私たちに与えるという考えと相反する考えで誤っています。
There's great wisdom in Elijah's response. He says, "If you see me when I'm taken, it will be yours." That double blessing.
エリアの答えの中にその英知を見ることができます。エリアは言いました。私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことはあなたに叶えられるだろう。
The older prophet doesn't point to his own ability. He doesn't say a fancy prayer or conduct some ritual to pass on his spirit. Instead, he encourages the younger man to watch for the moment that God will be present in the final moments of his life.
年上年長の預言者は、自分の能力を誇示することはいたしませんでした。霊を与えるために特別な祈りをしたり、特別な儀式を行うことはせず、自分の人生の最後の時に神が臨在することを見届けなさいと若い弟子に促したのであります。
An incredible moment is set out in verse 11 and 12. As they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elijah saw this and cried out, "My father, my father!" And the chariots of horsemen of Israel, and Elijah saw him no more.
それからどうなったでしょうか。列王記第二章十一節から十二節。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと火の戦車と火の馬が現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫び続けたが、エリアはもう見えなかった。
What Elisha gets to witness is one of the most dramatic end of life events in history. He sees Elijah get taken up into heaven.
ここでエリシャが目撃したもの、それは人類史上で最も劇的な臨終の瞬間でありました。彼はエリアが天に上げられるのを目の当たりにしたのであります。
The double portion that Elisha receives is this gift of being able to witness the presence and the power of the Lord with his own eyes, which becomes a testimony so precious that we're still talking about it today.
エリアの霊のうちの2倍の分、それは人間の手によって与えられるのではなく、エリシャが神の御臨在が生きて働かれるのを目の当たりにすることによって与えられたのであります。この証は非常に力強い、そして貴重な証でありますから、今でもこうして読み継がれているのであります。
Now I think that immaturity that was part of Elisha's request to his olderprophet is an issue that we need to be a little bit careful with today.
エリシャの願いの中に認められた未熟さは 私の中にもあります。注意していなければなりません。
A life that is lived with the full knowledge of the presence of God is a very powerful life.
神の臨在の前に生きる、神の臨在を意識して生きる生き方は非常に力強い人生になります。
And it can be tempting to think that the security, the counsel, and the joy that David writes about in his Psalms are things that we have manufactured by our own strength.
安全、導き、喜びが与えられます。ダビデが詩篇16篇に記している通りです。私たちは神から与えられたこれらのものを自分の力で勝ち得たように誤解してしまいがちなのであります。
And suddenly, if we're not careful, the presence of God, which is freely given, becomes somehow a restricted commodity.
与えなしに神与えられた神の臨在という宝物を私たちが自分で貸し立ったかのように思ってしまうのであります。
In our gospel readings from this week, there are four powerful warnings that can help us to have a healthy approach to life lived in the presence of God.
今週の福音書の箇所には神の臨在のもとに生きる生き方という宝物をいただく健全な方法が4つの警告とともに記されております。
Let's turn to Luke chapter 9 and verses 51 and 53.
ルカの福音書9章51節から53節を読みいたします。
As the time approached for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. And he sent out messengers on ahead. They went into a Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem.
ルカによる福音書9章51節から53節。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んでいかれた。そしてご自分の前に使いを送り出された。彼らは行ってサマリア人の村に入りイエスのために備えをした。しかしイエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたのでサマリア人はイエスを受け入れなかった。
I think our first warning should be we should be careful that not to think that the presence of God is not for you or not for me.
最初の警告は、私は神の御国にふさわしくないと言って神の国を辞退してはならないということです。
The Samaritan villages were sent messengers by Christ himself asking for hospitality in the village.
キリスト自身によって死者が扱わされたのにもかかわらず、サマリアの村人たちはイエスを受け入れませんでした。
But these villagers had heard that Jesus was on the road on the way to Jerusalem.
彼らはイエスがエルサレムに向かっていることを聞いていたのです。
And there was conflict between the Samaritans and the Jews, and so why would this Jewish teacher be wanting to stay in a Samaritan village?
当時、サマリア人とユダヤ人は敵対関係にありましたから、サマリア人はエルサレムに向かうユダヤ人の教師をなぜ私たちがもてなさなければならないのかと考えたのであります。
Here we have a story where Jesus, God on earth, was about to walk into a village, and it was the villagers' own assumptions that prevented them from receiving the very presence of Christ.
イエス・キリスト、この地上の神が自分の村に入られようとしているのに、自らの思い込みによって彼らは主の臨在を誇示してしまったのであります。
What assumptions do we hold that might prevent us?From seeing the Christ in front of us.
私たちの心の中に今ここにおられる主のご臨在を辞退するような障壁はないでしょうか。
As we continue in Luke, we see Jesus being interrupted three times along the road to Jerusalem.
イエス様はエルサレムの旅を続けられます。その途中3人の人と出会われました。
Luke 9:57 and 58 says,As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. And Jesus replied, Foxes have dens, birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head.
最初の出会いがルカの福音書9章57節から58節に記されています。彼らが進んでいくとある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。
Could this be a warning about privilege? To the outsider, the fame and the ministry of Jesus could look appealing. traveling, preaching, teaching, healing. Who would not want to be involved in those things?
ここには主に従うのに利得を求めてはならないという警告が示されていると思います。外部の人にとってイエス・キリストの伝道活動は名声をもたらす魅力的なものに移りました。旅をし、説教をし、教え、癒す、誰もが関わりたくなるような活動です。
I imagine that this man is enthusiastic to be a part of it. And the response of Jesus helps remind us that ministry is not easy.
ここに、この人は、おそらく自分もそのような活動に関わりたいと熱心に思ったことでしょう。しかし、イエス様のお答えは、福音伝道は生易しいものではないということを示しています。
I think the warning is that this presence of God is not a treasure to hold on to that will allow you to escape from the troubles in life, but it is, however, the very thing that can help you endure them and make it through.
神の臨在は私たちがこの世のさまざまな困難を避けるためにすがるようなものではない。むしろ神の臨在に生きることによってさまざまな試練に見舞われることもある。そのことをこの説は教訓として語っているのだと思います。
In verse 59 and 60, Jesus says to another man, "Follow me." But he replied, "Ah, Lord, first let me go and bury my father." And Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God."
ルカによる福音書9章59節から60節。イエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った。まず行って、父を葬ることをお許しください。イエスは彼に言われた。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って、神の国を言い広めなさい。
This warning is more confronting, and on the surface it sounds very harsh to say. And I know that in my younger years I was very afraid of this passage.
まあ、ここの警告は私たちの心に刺さります。表面上、これは非常に厳しい言葉のように聞こえます。子供の頃、私はこの聖句を読むと恐ろしい気持ちになりました。
But it's interesting. Jewish burial laws indicate that a person should be buried as soon after death as possible, and in many occasions that would be on the very same day.
当時のユダヤの埋葬法によりますと、死者は可及的に埋葬されるべきだと定めておりました。通常は死の当日、まだ家族や親戚が集っているときに葬られるのが習わしでありました。
In those cases, the family would usually be together already doing their prayers and preparations for the burial, and it would be unusual for a man to be simply walking along the road and not be with his father or family while the father is dying.
ですから、父が死の床にいるとき、あるいはすでに死んでしまったとき、息子がこのように道を歩いているというのは、やや異常なことでありました。
I think that the warning is more about drawing our attention to the fact that we can think that following Jesus is better or will be okay if we wait for a more convenient time.
これは何かをきっかけを待って、何か自分に起こってから、それから主に従おうと思っている人に対する警告だと思います。
I just have to graduate. Just have to get a new job.I just have to get married. Then, maybe then I can follow Jesus.
きっかけは様々です。結婚を機に、あるいは卒業を機に、新しい仕事に就いたら、そうしたら主に従おう。そう思う人は多いのです。
In each of those examples, there's a fear that somehow you're not good enough already, and perhaps the presence of God right in front of you is not ready for you.
根底にあるのは、自分がまだ神にふさわしくないから、その目の前にある神のご臨在を受け入れられないという恐れです。
Our last warning is in verse 61 and 62.
最後の警告が、ルカの福音書9章の61節から62節に記されています。
Still another said, "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." Jesus replied, "No one who puts a hand to the plow and looks back.Is fit for service in the kingdom of God.
ルカの福音書9章61節から62節。また別の人が言った。主よ、あなたに従います。ただ、まず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。するとイエスは彼に言われた。 月に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。
Here's another confronting conversation, which doesn't seem to correlate with the words in David's song.
これも私たちの心に刺さります。ダビデの詩編と何か関わりがあるのかどうかと疑問を持ってしまいます。
But is this another warning against making excuses?
これも、言い訳をしてはならないという警告だと思います。
It might sound shocking, but if I use my own family as an example, maybe it'll become a little bit more clear.
家族を引き合いに出して言い訳をしているのはやや驚きですけれども、まあ、私を例にとってちょっとお話ししてみます。
This morning when I woke up to make it here on time for the 7:30 service,My wife and my daughter were still fast asleep.
今日は第一礼拝に来るために早起きしたのですけれども、妻と娘はまだ朝寝坊しておりました。
I learned very early in our marriage not to wake up my sleeping wife.
で、まあ、結婚した時に、まあ、決めたことですけれども、寝ている妻は起こすなと。
It's not going to be good for any of us for the rest of the day.
まあ、寝ている妻を起こすといいことがないので、そういうふうにしてました。
But is this enough of a reason to call Pastor Morimoto and say, "Sorry, I can't make it. I haven't said goodbye yet."
まだ妻を起こしていなくて、妻と朝の挨拶を交わしていないから、今日は礼拝に行けませんと、そう言っていいものでしょうか。
They usually wake up by 10. I'll be there for the 11 o'clock service. It'll be okay.
妻は10時に起きるので、今日は11時の礼拝には間に合うと思います。それはちょっとまずいんじゃないかと。
If a farmer made excuses that they couldn't do their work until they said goodbye, they would never do any work at all.
農家の方がそんなことをしていたらいつまでたっても仕事が始まりませんしいつまでたっても仕事が終わりません。
And making those excuses prevents us from seeing, or prevented them from seeing, that Jesus was standing in front of them right then.
このような言い訳をしているとイエス・キリストが今私たちの目の前に今ここにいられることを見ることを妨げられることが妨げられてしまいます。
So let us be careful about firstly thinking that we're not good enough.
自分がふさわしくないとか。
That thinking that faith is about status or privilege.
信仰に利得や地位を求めるのはやめましょう。
Let us be careful that thinking that there might be a more convenient time to follow Jesus.
何かきっかけを待って主に従うのを先延ばしにするのはやめましょう。
And finally, when the presence of God is right with us right now, let's not make excuses.
神の臨在は今ここにあります。ですから言い訳をするのはやめましょう。今ここに聖霊がいらっしゃいます。そして神のご臨在がここにいることを心から喜びましょう。
It's amazing though how often warnings can turn into rules.
今、主イエスの警告を学びましたが、警告は時として規則に変わってしまいます。
With the final reading from this morning, it's from Galatians, where Paul helps us understand a little bit more practically the warnings that Jesus gave us.
最後の聖書箇所はパウロ書簡ガラテヤ人への手紙です。この箇所は私たちがキリストからいただいた警告を理解するのを助けてくれます。
Galatians 5:1, it is for freedom.That Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.
ガラテヤ人への手紙5章1節。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。
Now a rule, if you're not careful, can easily become a way to judge whether or not people are living properly.
規則というものは気をつけて適用しないと人が主の前に正しく生きているかどうかを裁く道具に出してしまいます。
If we're not careful, those warnings that Jesus gave us on the road to Jerusalem can become rules that we try and follow and work really hard to keep so as to try and keep God happy.
気をつけていないと未熟な私たちは主がエルサレムの途上で与えてくださった警告を規則に変えてしまいます。神を喜ばせるために人を裁く規則に変えてしまいがちなのです。
Galatians 5:13, you, my brothers and sisters, were called to be free.
パウロは言います。ガラテヤ人への手紙5章13節。兄弟たち、あなた方は自由を与えるために召されたのです。
And then a clarification. Do not use your freedom to indulge the flesh, but rather serve one another humbly in love.
そしてその自由を用いる意味をさらに詳しく述べています。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使い合いなさい。
This presence that David was describing about in his psalm is tangible and present, but it also has a purpose.
神によって与えられた自由。ダビデが詩篇16節で表しているその自由はただの自由ではなく目的を持って与えられた自由です。
Now, this freedom that Paul had could have allowed him to live with indulgence and not care about rules.
自由、それはともすれば何でもやりたいことをする方順に変わってしまいがちです。
But Paul is reminding us that this presence of the Lord is not for our own selfishness, but so that we might live selflessly.
しかし、パウロは神が与えてくださる自由は何でもしたいことをする自由ではなく、神を喜ばせるために生きる自由であると述べています。
And rather than citing and creating new rules, Paul sets out what the two different kinds of life should look like.
そして、自分勝手な思いで生きる生き方と、死にある自由で生きる生き方の相違を対比させて述べています。
Galatians 5:19 and 23:19The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery, and the list goes on. You can read it.
ガラテヤ人への手紙5章19節には、肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術的争い、そねみと、そのリストが次々と書かれています。
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness,faithfulness and gentleness and self-control. And against those things there are no laws.
しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。
The life that David wrote about in this psalm, the life that Elijah lived out, that witness is a different kind of life.
ダビデが詩篇に記した生き方、エリアが生きた生き方、これは肉に技とはかけ離れた生き方です。
It is true freedom found in the connection between God and people.
彼らが与えられた自由は神と人間をつなぐ真の自由です。その自由のもとに彼らは生きたのであります。
When we can see and experience the loving, joyous, peaceful, forbearing,good, faithful, gentle, and controlled way in which God relates to us, we are freed to go and live in the same way.
自由な生き方が結ぶ身は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。神がこのようなものを持って私たちを取り扱っていることということを私たちが知れば、私たちは自由になって出て行って同じような実を結ぶことができるようになるのです。
So what next? The answer to this question, I think, depends on you.
今日学んだことをどう生かすか、それは皆さんご自身にかかっております。
We started with David, examined an interaction at the end of Elijah's life, heeded warnings from Jesus, and then finished with encouragements from Paul.
ダビデから始めてエリシャとエリアのやり取りを学び、そしてキリストから警告を受け、最後にパウロから励ましを受けました。
I'd love to encourage you to go back and reread those passages and consider afresh what it's like to live in the presence of God.
もう一度今日読みした聖書の箇所をご自身で、読み直してみてください。そして聖霊様に働いていただいて個人的な励ましを受けてください。
As I conclude, I would love to leave you with these questions.
まとめです。
What joy do you feel from knowing that the presence of God is here for you and is with you, and even there when you sleep?
神が寝ても覚めても私たちと共におられる、その喜びを皆さん表現してみてください。
How might the warnings help you to see areas of your life where you might be reluctant to find freedom?
生活の中で主にある自由を受け入れることをためらっている領域があるとしたら、キリストの警告を受け止めてその障壁を探ってください。
And in what areas of your life might you need refreshing from this reminder that it is for freedom that you have been set free?
私たちが自由を与えられるために召されたことを思い、心を新たにしてください。
May we all continue to rejoice as we grow in the knowledge of the glorious gift that is God's love. May it heal our souls and empower our service.
私たちが神の愛をますます深く知り、喜び続けることができますように、神の愛が私たちの魂を癒し、私たちの奉仕を力あるものとしてくださいますように。